学校では教えてくれない30のこと。その1、頭が良ければ幸せになるわけではない。頑張って勉強しなさい。学生時代先生から何度も言われてきたことです。学校ではテストの点が良い人は評価されます。点数が良ければ良いほどいい子だね。すごいねと言われていたものです。それを聞いていた私も勉強すれば幸せになるんだといつか思い込んでいた。ところが23歳になり社会に出てから私は驚きます。学校で頭が良ければそれでいいという法則が社会では通用しません。低学歴の人が高学歴の人に仕事を教えているということがあります。また仕事ができなくてもみんな愛されている社員もいます。頭のいい人と仕事を任せ残業することになり、家族と過ごす時間も友人とは時間もなく顔が合わせている人がいます。一方、仕事ができない代わりに明るい個性で幸せそうにしている人もいます。あれ、頭のいい人の方が幸せになるんじゃなかったって。私はと疑問を抱きます。学校では学校のルールなり社会には社会のルールが別にあることをその時初めて知ったのでした。社会では次のような人たちが評価されています。可愛がられる人、容量がいい人、まめにも劣る人、人を喜ばせることができる人、人間関係が得意な人、案内頭の良い人は関係ないものです。上司と呼ばれる人には頭の悪い人がたくさんいます。では何が評価されるかというと、人間関係が上手であったり仕事の中では容量が良かったりすることです。必ずしも知能数が高い人と言われではありません。可愛がられる人は上手に弱くなりますが、頭のいい人しかし、可愛がるために周りから教えてもらえるため、そのうち仕事ができるようになるのです。可愛がるために人間関係の潤滑になり、人から慕われます。学校は全く勉強心の世界です。その反面、社会は人間関係重視の世界です。こうしたことを私は学生時代に先生に全く教えられることはありませんでした。勉強しなさい。我慢しなさい。頑張りなさい。もっといい勉強になさい。いい大学に行きなさい。学生時代にこうしたことを何度も言われてきたため、そう信じ込んでいました。今回はこうした学校では教えてくれない大切なことをご紹介します。今ここであれば頭が良ければ幸せになるわけではないか、この時代です。日々のニュースを見ていれば、高学歴の人やお金持ちの人が自殺した話はよく聞きます。おかしいと思いませんか？私は社会に出てから初めの数年間は本当に苦労しました。何に苦労したのかというと、学校とは全く別の世界からです。小学校から高校のルールに慣れていた学生が突然社会に出ると相手はあるように動きます。なぜこんな大切なことを学校では教えてくれなかったのだろう。そう思ったことをここで紹介します。学校では教えてくれない大切なことが本当に大切なことだったのです。頭の良さより人間関係の良さを大切にする。学校では教えてくれない30のこと。その2、学校では勉強の楽しさを教えてくれない。我慢はいいことだ。こうしたことを学校では何度も言われてきました。戦争を経験した世界はあるものがなかった時代を経験している間に我慢イコール未読という考えに強くこだわっています。気がすまないけど仕方ないからやろうと思いやむなく勉強していたものです。学校では勉強しなさいと言われ、家に帰ってきたのだから勉強しなさいと言われます。私は中学校の頃野球部に所属していました。野球部では喉が渇いても水を飲んではいけないというルールがありました。練習中に水を飲むことは甘えている姿に映ったのでしょう。休憩時間を除いて水を飲むことは許されませんでした。我慢の仕事言われその通りなのをしていたものです。喉が渇いて頭はぼっとするし集中もできません。もし喉が渇いても水を飲まずに我慢していると脱水症状を起こすという話を耳にして私は愕然としたものです。危険なことをしていたと思うと我慢するのではなかったと後悔します。当時の私は我慢をしながら生活していたものです。頑張って勉強しますというと偉いねと褒められます。辛いけど我慢しますというと強いねと褒められます。褒められたらいいことなのかと勘違いしそうです。しかし実際は早くもすることも何ともないのです。自分で自分を傷つけているだけです。今思えば我慢が止まることは自分にとってどれもことであったことに気づきます。我慢ばかりをしていたため当時の私は勉強イコール嫌なことと感じるようになっていました。頑張ることは必ずしもすごいことではないのです。でもそうは言っても小学校の頃は集中して勉強をさせないといけない。そう言いたい人もいることでしょう。確かに小学校や中学校でなることはどれも基本的なことであり、欠かせない大切な勉強です。勉強することはいけないと言っているのではありません。我慢をしながらすることに問題があるということです。本当に身につく勉強とは楽しくできる勉強です。こんな勉強は楽しいものです。楽しくなることです。我慢をしながら機械的に無関心を勉強させると一時的に身についても本当に身についたことは言いません。だから真の我々はというのに忘れます。突然声を覚えなさい。この漢字を読めるようになりなさい。この問題が解けるようになりなさいと教科書を渡されます。いくら大切な内容でもこんな世界の教え方では身につきません。勉強の楽しさを教えるという教育が学校では不足しているのです。今、勉強が楽しくていません。誰に言われるまでもなく自分から本を買って勉強しています。勉強の楽しさを教え、勉強したくてならなくなったのです。高校1年の頃、部活動の会に通った本屋で、そう、手にした本が引っかかりない勉強の楽しさに気づきました。その本は勉強を教える本ではなく、勉強の楽しさを教えてくれる本でした。それからというのも勉強に夢中です。無作為を読む本でも、それから本当の勉強をするようになったのです。勉強そのものより勉強の楽しさを教える。学校では教え学校ではお金の話をされていますお金の話をすると子供のお金の話をしちゃいけませんと叱られますどうもお金は怪しく泥臭いイメージを持っている先生たちが多いようですお正月にもらうとしたのもお母さんが預かっておりますと取り上げられます子供はこんな時に持っていちゃいけません子供はお金は先輩が減ってしまいます今度は一旦の小さな子供の子供こそお金を渡せてたくさんの金の失敗をさせておかないといけません子供の頃はお金の失敗は小さくて済みます千年の失敗は子供には大きな失敗に思いますが大人にはそれほど大きな金額ではありません子供の頃はたとえ千年でも大金であるように思えるものです小さな金額を大きく感じ失敗してもやり直しができる若い人とお金を渡せお金を勉強させておかないといけません自分でお金を稼ぎ自分の判断によってお金を使い痛む苦しみも楽しみも一緒に勉強する必要があるのです残念なことに学校ではお金の話はしません社会の中ではどうお金が流れるかという表面的な勉強はしても実際にお金の痛みを味わえる機会は与えてくれません自分で勉強するしかないのですつい衝動的に私を愛すぎてしまった経験も千年くらいならまだ痛みが小さくて済みます一度はお金の失敗をして苦しむ経験をしておいた方がいいのです私が中学生の頃お年玉で10万円もらったことがありました最近にもかかわらず両親は自分で管理しなさいと言いましたお金を取り上げることは一度もありませんでした当時は好みがわかりませんでした親も子供のお金を管理するのは面倒なのかなと会社は思っていませんでした。しかし自分が大人になった時、あれは親からお金の教育であったことに気づきます。自分でお金を持って管理し、使い方を勉強しなさいという親からの教育だったのです。子供の最後の話も親は知らないふりです。それは私もいけないのでしょう。私は本人が悪いと言って冷たくしてします。確かにそうだなと私も感じ、子供の頃からこうした経験を通してお金の管理をした使い方を勉強してきたのでした。お財布を通して、何百経験の一部でもするとお金に対する考えが変わってきます。確かにお財布を通してしまうことは痛い経験ですが、何しろ子供の頃の話です。子供の頃はやり直しができるのです。子供の頃とお金を勉強させる。学校では教えてくれない30のこと。その4、月を基準に選択すると人生が長く。好きなことをやりなさい。これは私が幼い頃からずっと言われ続けている親のことです。学校では弁当としか言いませんが、一方で私の親は好きなことをしなさいと言っていました。父もからもおじいちゃんもおばあちゃんもです。これだけは家族全員の意見が一致しています。単純なことで子供も理解しやすい人です。ああいうことにおいて好きなことをやりなさいと教えてくれます。子供の判断も強く尊重していることがまだ幼い頃から感じたものです。高校時代、文系から理系から迷っている時も好きなことをやりなさいと言いました。高校卒業の留学という進学についての相談の時も好きなことをやりなさいと言いました。仕事についての相談も好きな仕事をやりなさいと言ってくれました。本人が望むことを大事に考えてくれる親であり、今でも感謝しています。子供の頃はこうしたことは単純に子供の気持ちを大事に考えてと思っていました。しかし、そう単純なことではなく、自分が大人になるにつれて、このことはとても解決が含まれたことであることに気づきます。今、私が過去を振り返り、一の要素で好きなことをやめなさいと言ってくれたことに強い意味が感じられます。高校卒業の留学も自分が好きな英語を勉強したいからそうしました。当然、留学の経験は楽しいものでした。大好きな英語をたくさん勉強したり、楽しい思い出があります。また、仕事を辞めた際も、お金を基準にすることではなく、好きなことを基準にしていたのことも正解でした。自分の知恵書の大事に考えて行動することをやりなくて仕事を楽しくなるものです。今、ハッピーライフスタイルができ、好きな仕事ができているのは好きなことをやる習慣があったからです。親からのことは、なんと人生を幸せに導くことだったのです。同じように私の親も若い頃にたくさん苦労を積み重ねてきたようです。今の経験として、後世学校では友人がたくさん作りなさいと教えてくれます。幼かった頃は私は友人が多いと良いと思っていたものです。19歳くらいまではとにかく友人をたくさん作ろうと必死になっていたものです。しかし現実はそうはなりませんでした。実際は友人がたくさん増えれば増えること関係が薄くなります。連絡を取るためには時間、体力、費用などが必要です。連絡をして少し話をするだけでも時間や電話代が必要です。当時は私は友人をすることが得意でしたが本当に親しい関係ではありませんでした。友人をすれば作ることを評価する無関係な表面内の関係なのです。仲良くなっている気がしていたであって実は知り合い程度の関係だったのです。友人をたくさん作ろうとすると心で教えることです。1日は24時間、お金も時間もかかります。友人と本当に親しくなるためには自分と相性や時間とお金を投資しながら仲良くしていくことが必要です。知り合いが友人になります。友人から親友へ変わります。本当の親友は時間もお金もかかります。一緒に考えることにしてお金を良くしてこそ本当の友人です。友人は料理に必要です。学校では教えてくれない30のこと。その6、恥は全力でぶつかる。コントロールは気にしない。 私は高校時代体操部でした。入部したてのことはもちろん何も起きなかったわけません。最初は簡単な時間体操から始まり、少しずつ難しい技に挑戦していくという教え方でした。顧問の先生が指導して、それに沿って技を磨くという形です。当時、体操部の顧問であった吉成先生はいつも私にこう言っていました。みなし、初めはコントロールを気にするな。全力でぶつかっていて、危なかったら先生が脅してやる。機械体操では危険な技が数多く存在します。初めて挑戦する際にコントロールを意識すると逆に危険です。体のコントロールにひらめいてしまい、肝心の勢いが落ちてしまうからです。勢いを出せ、次にコントロールを意識することです。最初からコントロールだけを意識していると、急判断が勢いになり、危険な体勢での着地になります。私はこの指導で、これは体操だけでなく、勉強も同じだなと思いました。学生時代には全力でぶつかることが大切です。勉強にしろ、操作にしろ、まずは全力から入ることです。コントロールは全力でぶつかった後に気にすることです。初めからコントロールを気にしてしまっていては、自分の力を本当に出し切ることができません。最初に出るだけの力を出し、自分は本当に限界まで変わることをします。次にそれをコントロールできるように意識を向けることが大切なのです。出し方を調整したり、タイミングを考えたりすることは、まず自分の全力を出して知ってからです。コントロールは意識せず全力でぶつかる。学校では教えてくれない30のこと。そのなら、失敗はしてもいい。失敗に気づかない人が強くなる。私が中学生のこと、体育という失敗に気づかない友人がいました。体育の時間にあったサッカーの試合のことです。大事な球を体育になって仲間のパスを振ったり敵へ回してしまいました。もちろんミスですから先生から指導を受けたり仲間から冷たい目で見られたりします。しかし、体育君はサッカーでミスをして落ち込んでも次の瞬間には立ち直っている人でした。先生に叱られて落ち込んでも授業の終わりは立ち直ります。普通の人なら叱られば引きずってしまい行動しないようになるでしょう。また失敗するかもしれないからおとなしくしておこう。こう考えるのが普通の心理です。しかし、体育君は失敗をすることを行動するような人でした。間違えて叱られると次は間違えないように対応します。ミスをして落ち込んでも次はミスをしないように挑戦します。当然、体育君はそうですがぐんぐん伸びていきました。学校では失敗をしないようにと教えられます。しかし、本当に大切なことは失敗をしないことではありません。失敗をしても気づかないことが本当に大切なことなのです。ボクシングでも本当に強い人は倒れない人ではなく、倒れても起き上がる人だと言われています。いくら倒れても何度も起き上がる人は粘り強さを感じます。倒れても起き上がることができる人はもう一度チャンスをつかめる人です。何度でも起き上がる人は何度でもチャンスをつかめる人です。高木君はサッカーが上手くなったのは先天的な才能ではなく、単純に諦めなかったからです。失敗に気づかない習慣を持っていたからです。社会では上司に言われたり恥ずかしい失敗をたくさんしたりする機会ができます。学校では失敗しないようにと教わりますが、本当に大切なことは失敗しても気づかないということなのです。倒れても起き上がる。学校では教えてくれない30のこと。その8、ある人になら先生になる。学校では先生だけが先生です。教える人といえば先生、学ぶ人といえば生徒。学校では先生以外の人から学びなさいということは教えてくれません。先生が一方的に授業を進め、教える側と教える側がくっきりと区別されます。学校では先生が絶対的なのです。私もその昔、先生は学校に由来の人だと思っていました。年下の人が教える人より詳しいわけがないと思っていたのです。しかし、ちょっと視点を変えてみましょう。見方を変えると学ぶ視点は勉強面だけではないことに気づきます。まだ話したら言葉遣いなど学ぶ人はたくさん発見できます。大人に成長していくにつれて先生だけが先生ではないことに気づきましょう。言葉遣い、まだ態度、考え方など同じ時代の人も素晴らしい人はたくさんいることに気づきます。社会では同僚からも数多くのことを学ぶ姿勢が必要です。同志だけが学ぶのではありません。成長できる人は出会う人を全てを先生にします。同じ年の友人でも立派な先生です。出会う人を全てが先生になるのです。出会う人を全てを先生にする。学校学校では成績優秀の人が主役になります。学級委員長といえば決まって成績優秀の人が選ばれます。しかし、カラオケでは音痴の人が主役になります。これがカラオケの面白いところです。学生時代、達郎君と40人になりました。何の曲を歌っているのかわからないことの音痴です。彼らになると全く違う曲に聞こえます。全く新しい曲になり、カラオケボックスは笑い声だけになります。どの良い曲も達郎君が歌って笑いの止まらない曲に変えてしまうことはすごいと思います。笑ってはいけないと思うほど笑いが止まらなくなり、聴いている人は笑いの渦に巻き込みます。カラオケでは下手だからとはいえ、聴いている人は怒ることはありません。もっと歌ってくれと頼まれ安藤になります。楽しいことが一番なのです。学校では難しい顔をして勉強しています。難しいことを考えているから楽しくなり、険しい表情になるのです。頭の印象が振ったり、問題を間違えるとホッとするのです。意外な人がテストで悪い点を取っていたり、間違っていたりするとホッとしませんか。実はみんな難しいことは嫌いなのです。楽しさを求めているのです。カラオケでは歌がない人が歌い始めると、どんどん話しかけてしまいます。次に歌う人が歌いづらくなります。歌がなければないほど冷たい雰囲気になってしまい、もう帰ろうという気持ちになります。その反面、音痴の人が歌い始めると、もっと歌ってくれと安藤になり、盛り上がっていくのです。カラオケでは音痴の人が主役になるのです。音痴になり主役を求める。学校では教えてくれない30のこと。操縦。難しい顔をしている学校では難しい顔をしていると一生懸命勉強していると言っています。険しい表情をして社員汗を流して勉強していると偉いと言われます。しかし、これは本当に良い勉強法ではありません。難しくて面白くないと感じることは身につかないことが見えています。勉強は楽しいと感じることを身につき成績も良くなるのです。中学生の頃、西岡君という友人になりました。彼は数学や理科は誰も負けないくらいいつも成績が良かった。そんなに西岡君は不思議にいつも楽しそうな表情をして勉強をしているのです。難しい顔をして勉強することが良いことだと思っていた私はいつも不思議でたまりませんでした。数学や理科の話をすると笑って話をしながら教えてくれます。ある日、西岡君になぜそんなに成績がいいのと聞いてみたことがあります。すると、楽しいからという浅いした返事が返ってきました。楽しいから勉強する。勉強するともっと楽しくなる。それだけだよ。学生の頃に聞いたその言葉をその時は軽く聞き流していました。しかし、実際に社会に出て仕事のできる人や頭のできる人は決まって楽しんでいる人です。難しく険しい表情をしている人に限って仕事が遅くて質が悪い。嫌いだという感情があるとスピードが落ちて精神が集中力、根気が上げてしまいます。私は難しい顔をしている人が頑張っている人だと思っていましたが、大きな間違いだったのです。本当に頑張って成果を発揮できる人は楽しんでいる人なのです。難しい顔をするのはやめる。学校では教えてくれない30のこと。その11、お金を持っていればやるわけではない。お金は何に使うか大切。お金持ちということがあります。その名の通り、たくさんのお金を持っている人という意味です。お金をたくさん持っている人がいないと考える人はまだ子供です。なぜ子供なのかというと、お金を持っているから考えているからです。お金を持っているだけではまだ単なる関係を持っているというだけです。お金は使った時に初めてお金になります。持っているだけでは単なる精神安定剤でしかない。使ってこそお金です。お金持ちはたくさんのお金を持っているだけであって、お金を使っていることは足りません。使ってこそ一時に裕福なのです。意外に効力を発揮するのです。この事実を知っていれば、お金は持つことに使うことが重要であることに気づきます。当然ですが、学校ではお金の話は、現金という意識が今に根強く残っています。その中でお金の話は避けようとしますし、お金の使い方も当然ですが教えてもらえることはありません。私は長い間お金をたくさん持っている人がいないと思い込んでいたのです。ところなんです。社会に出て立派な人とお金をたくさん使っているではありませんか。自分のお金をお金を使い、自己投資をします。自己投資をしてパワーアップした自分でまたお金を使い、自分に投資します。たくさんお金を使っている人と幸せそうなのです。お金を持つことから見極めている人はお金の使い方をしない人です。お金を持っていても、それまでは貧乏な人と同じなのです。使った時に初めて使うのです。最後は使うことをお金の人と使われるようになり成長します。持っている人は偉いのではありません。最初は偉くなるのです。お金は持つように使う。学校では教えてくれない30のこと。その12、レベルが高くなるほど簡単なことの難しさが分かるようになる。私は、さっきライフスタイルで文章を書いているうちに、簡単なことと言えるなら難しいことに気づくようになりました。簡単なことと難しいとはちょっとおかしい表現です。しかし、難しくすることの方が実は簡単なのです。ごめんなさいです。ピアノ演奏でも難しい曲を演奏するときは、たくさんキーを書きますから、一つが間違えても分かります。聴いている調子も一つが二つ間違っても分かりません。第一、難しい曲は初めて聴くような曲なんですが、正しいのが間違っているのか分からないはずです。しかし、簡単な曲は難しくなりません。簡単な曲ほど一般に知られており、キーを書くように集中が必要です。一つでも間違えると目立ちます。ごめんなさいです。また、みんなで歌う歌唱も大勢の前の人に歌を間違えてもわかりません。しかし、一人で歌唱は証拠なしないだけでとても目立ちます。一人で歌唱が簡単と思われますが、実は一人で歌唱が簡単に難しいのです。ユージシャンでもベルの高いユージシャンとそう演奏して歌います。はじめは、ユニットを組んでいたバンドもベルの高いそれと演奏するという話はよく見つけることです。文章も同じようなことになります。漢字が大きさは難しい表現や言い回しがたくさん出てくるような文章は難しそうに見えます。しかし、実際は難しいのではなく難しそうに見せているだけであって、実は歌詞の表現力が欲しいのです。難しい文章は複雑な言葉を使っていれば難しそうにすることができ、意味が通じなくても読み手の責任にすることができます。しかし、本当にベルの高い人は必ず読み手のことを考えます。そもそも本は読まれるものですから、読み手のことを一番に考えてこそベルの高い文章ということです。読まれる文章と簡単で分かりやすい表現の際、漢字の量も少なく抑えています。小学6年生で分かる文章が本当にベルの高い文章なのです。分かりやすい表現の組み合わせ、分かりやすい漢字を使い、誰でも読める文章に仕上げることはそれこそ巧みの技です。私はその昔、ベルは高くなることは難しいことができるようになることだと思っていました。複雑で難しいことができるような人はベルの高い人だと思っていました。 小説の中にたくさん難しい漢字が出ていると、この文章はレベルが高い、大人の文章だと思っていたものです。難しいことが大人であるならしだと思っていたのです。しかし、17歳になった時、レベルが高くなるほど分かりやすい文章を書かなければならないことに気づきます。実際に昔の私の文章より今の文章の方が漢字の量が少なく分かりやすい言葉や表現をたくさん使っています。自分のレベルが高くなるほど簡単なことの難しさが分かるようになりました。本屋で見ている分かりやすい漢字の量が少ない文章を見かけると思わずレベルの高さに驚きます。いかに分かりやすく、いかに簡単に表現できるかに著者のレベルの高さが知らされます。素晴らしいと思い感動してしまうのです。簡単なことの難しさを理解できるようになる。学校では教えてくれない30のこと。その13、恋愛という科目は学校にはない。学校では国語、算数、理科、社会という科目があっても恋愛という科目はありません。恋愛は人間の誰しも経験する大切なことであるにもかかわらず、学校では積極的にその他を教えようとしません。男性が女性に話しかけるどんなことや、女性が男性を待てることなどは誰もが必要としている知識です。にもかかわらず、先生はその話に触れようとしないのです。私は新規である中学生の頃、恋愛が最も興味のある科目でした。国語で行われている国語の授業より、隣の席に座っている女の子の方が気になり、授業に集中ができなかったからです。国語より恋愛に興味があったということです。恋愛は学校で教えてくれませんが、自分から学びに行くしかありません。友人の話を聞いたり、本を読んだりすることで、恋愛とはどういうものだと学んでいきました。国語や算数の勉強は頭に入ってきませんでしたが、恋愛の話は不思議なことに集中ができ、頭に入ってくるようになります。そんな中学時代の愛人のことを、ある人の女の子が私に告白してきたことがありました。これが全く意外な人だったのです。恋愛は気になる人は話しかけてこない一方、気もしなかった人が話しかけてくるのです。驚いて、ただ自分の今思い出しても恥ずかしい。友人からの話も本に書いてあることも何の参考にもならなかったことを覚えています。実際の恋愛はやはり気になる。そう思ったのが当時の感想でした。恋愛は頭で学ぶことではありません。実際に自分が体験してみないとわからないことなんです。思ったより無理なくて本当の恋愛です。漫画やドラマでは最後は必ずハッピーエンドで終わります。ですが、現実の恋愛といえば必ずしもハッピーとはありません。相手はうまくいっていない恋愛がほとんどだったりするのです。中学生の頃、自分が初めて実際の恋愛を経験し、あの頃うまくいかず本当の恋愛を知ったのでした。実際の恋愛を経験する。学校では教えてくれない30のこと。その14、カンニングができるようにならないと社会ではうまくやっていない。学校ではカンニングは教えてもらえません。テストでカンニングをしようものなら先生に知られるだけでなく、0点にされます。カンニングのノウハウ、技術、テクニックなど学校では全く教えてくれないのです。しかし、社会に出るとカンニングは必須項目であることに気づきます。むしろカンニングができないと生き残っていけません。社会人として必要な技の一つです。会社で仕事を進めていると自分の頭ではどうしてもわからないことがたくさん出てきます。事前にカンニングデータの一つでも用意しておかないといけないことがあります。会議で発表を行うときはスムーズに進めることができるよう事前にメモを用意します。重要なプレゼンではメモを用意しておかないといけないことを忘れます。説明書のない機会に渡したら知っている人に聞かなければなりません。うまく進めるためにカンニングデータを用意することは当たり前です。わからなければ知っている人に直接聞かないと仕事を進めることができません。まず自分の頭で考え、わからなければさらにカンニングに聞いてしまってもいいのです。わからないことがあったら知っている人に教えてもらうことができないといつまでも仕事を進めることができなくなります。カンニングをしなければ仕事はできないのです。カンニングこそ学校では教えてくれない大切なことです。カンニングができるようになり、ようやく仕事ができるようになるのです。カンニングができるようになる。学校では教えてくれない30のこと。その15、本当の力は無駄の考えからできている。学校では無駄なことを嫌います。勉強もできるだけ効率よく進めようとします。無駄な知識も黒板に書くことはありません。学生時代は時間が流れているため無駄なことをしないで力を生かせようとします。しかし、大人になると無駄なことの方がやっていることが多いのです。本当の力を生かせようとするなら無駄をだけたくさん話してきたら勝負になります。私は小学生の頃から漢字が好きでした。先生に宿題を出されても授業中暇ならば漢字の練習をしたり文字の稽古をしていたのです。中学2年になった頃の話です。ある日、世の中にはこんな漢字もあるのかと衝撃を受けて出来事が起こります。今まで知らないで書いていたちょっとという言葉に実は漢字があることを知るのです。ちょっとだけ迷う、ちょっとだけ見るといった時に使うちょっとです。あなたはこの言葉に漢字があることを知っていましたか？漢字だけはイズンと書きます。あるアドベンチャーゲームをしていた時にちょっとという言葉がイズンと書かれていたことを記しました。私はてっきり知らないと思っていたときに驚いたのです。漢字の意味も調べてみるとイズンという長さはちょっとだからあるとして書くようになったそうです。次の日、友人に言いましたが、その他にも意外なことに漢字があります。夏に耳の中でセミも漢字で書くとセミと書きます。背中の耳の中である木回りも漢字で書くと木回りと書きます。人の話を聞いて合図を使って使うなるほどということも漢字であればなるほどと思います。図書館の最時期という時点で今まで知らなかった難しい漢字を見せ、一人で感動します。今まで知らなかったことがたくさんし、高価な図書館で漢字を調べては一人でなるほどと頷いていました。とはいえ難しい漢字です。学校のテストに出ることはありません。先生に尋ねても難しくてわからないと答えるような漢字なんです。全く無駄な努力をたくさんしていました。友人はそんなことをやっても意味ないと侮辱されます。しかし私は純粋に楽しくてそうしていたのです。漢字の不思議な世界に夢中になりました。難しい漢字をたくさんしていることで日本の興味を持ち、今のように文章をたくさん書くことになっています。今では難しい漢字で書くことはなかなかありませんが、難しい漢字を得た時期があったらと今なると思っています。無駄なことは本当に力になるのです。野球の筋も一見無駄な頭に見えます。ボールも飛んでこないのにバットを振って意味があるかと思っていました。しかし実際野球界で有名な話の塩さんも大阪さんもそれこそ1時間かけて練習をしたといいます。こんなことをやって本当に意味があるのか。無駄も覚える努力を積み重ねて徹底的に基礎を固めることで有名なことの力を見せることになります。たくさんの無駄を経験しておかないといけないのです。本当の力はたくさんの無駄の頭からできているようです。無駄なことをたくさんする。学校では教えてくれない30のこと。その努力。強いからヤンキーになるのではない。弱いからヤンキーになるのだ。私が高校1年生の頃の話です。当時私は学級委員長を務めていました。クラスには何人かヤンキーと呼ばれる人がいて手を挙げたものです。ヤンキーは強いからそうなるものだと思っていました。しかし実際に学級委員長としてみるとヤンキーと呼ばれる強い人ほど実は弱いことに気づきます。仲間と一緒でなければ行動しません。一人では恥ずかしくてことがないので動こうとしません。自分が恥をかくシチュエーションは避けようとします。先生に知られると侮辱されないように考えます。家族構成の話を聞くと決まって一人親であったり親が内容を受けていない人であったりします。強そうに見えていたヤンキーですが実は弱かったのです。弱いからそのコンプレックスを隠そうとして強そうに見せているのです。学校ではヤンキーを邪魔な最初ですが本当は一番手を知らないといけないのです。弱い人ほどヤンキーになってしまうことに気づく。学校では教えてくれない30のこと。その理由は大切なことは学校は伝統を教えてくれます。知識をたくさん正しく学べるところです。しかし伝統は教えてくれますが、伝統とは教えてくれません。人間が覚えるときは質の良い伝統となって初めて効率よく覚えられ身につけることができるようになります。成績の悪い人を覚えられないと言っている人は、決まって伝統が悪い。覚えられないような覚え方で覚えようとするから覚えられないのです。覚えられるような方法を使って吸収していかなければ学生時代の伝統の波に飲み込まれます。例えば学生時代には鎌倉幕府ができたのは1080年と教わります。伝統法をしない人はそのまま鎌倉幕府イコール1080年と覚えようとします。しかし伝統法がない人はいいかと1080を作ろう鎌倉幕府と覚えます。あなたの校舎を覚えたら一応は耳にしたことがあるのではないでしょうか。頭のいい人の方が面白くおかしく覚えているのです。10年以上も昔の記憶ですが、今に覚えています。覚えることを知っていかなければ学校では教えてくれない30のこと。その18、自分は悪くないのに謝らなければならないこと。自分は悪くないのに謝らなければならないことも学校では教えてくれないことの一つです。学校では必ず悪いことをした人が謝ることになります。当然といえば当然です。しかし社会に出れば悪くなくても謝らなければならないことを知っておかなければなりません。全く悪いことをしていなくても頭を下げてすみません。申し訳ございませんと謝る機会がたくさん出てきます。日は自分にないけど当たり前では謝らなければならないことができます。例えば電話の連対応です。不連対応では謝ることが仕事です。商品の最下からならないことに使いやすいものを作れというクレームに対応しなければなりません。商品の作った人間は自分ではなくても申し訳ございません。今度の課題とさせていただきますと謝らなければなりません。私は社会に出た時、上司の失敗を信じるため、部下や私に謝ったことがあります。上司に謝ってしまうと話が大きくなり問題が大げさになります。私が失敗したということにしておけば、バレないようにということで問題を小さくされることができます。こんなことは社会に出れば日常茶飯事です。悪くないのに謝らなければならないことはしょっちゅうあるのです。悪くないのに謝る練習をする。学校では教えてくれない30のこと。その19、親にはありがたく叩かなければいけない。学校では親に頼ってはいけないと教えられます。優しい親の子供を育てるために当たり前はそう教えます。しかし、小学生から大学生までは親に頼らないといけないのです。学校では教えてくれない大切なことの一つです。一部の家族上の社会に言うのとき、親に頼らないと学生時代に勉強ができなくなります。社会に出た時には既に基礎ができています。能力の差や頭の良さなほど固まっています。いつできなかったかというと、学生時代に言われて一生懸命勉強し、遊んだりにかかっているのです。学生時代にたくさん勉強して、思い切り遊んだ人間が社会に出たら言うようになります。社会に出たらはもう遅い。 社会人になってからは時間のお金もないからです。時間がたくさんあると同時に親からの援助を許される時は学生時代しかありません。学生時代は親の援助に素直に頼って勉強と遊びを重ねていくことが大切です。今、私が同様のことができている理由は社会人だからではありません。学生時代に親の援助に頼ってたくさん勉強と遊びをしてきたからです。お金は親が出してくれたと、興味のあるものを片っ端から読んでいきました。アメリカや留学者に旅行者に多くのことを経験させてもらいました。しかし、そのおかげでたくさんの勉強と経験ができ、今を豊かに生きることができているのです。将来は学生時代に親の援助に頼るが見かかっています。親の間と援助していると十分な勉強ができなくなります。親は今の業界を探せてくれているわけではありません。大人である親は学生時代はたくさん勉強してほしいという願いを込めてお金を出しているのです。きちんと親の願いを受け取って一生懸命勉強と遊びをして立派に成長しておかないと親不幸になります。親の援助に頼る人間が親不幸になるのではありません。親から援助をして何も成長しないで大人になることが一番の親不幸です。親不幸をしたくなければ学生時代のうちに大学の援助をいただきましょう。その代わり一生懸命勉強に励むことです。私は学生時代の勉強に関するお金は全て親が出していました。自分でお金を稼ごうとすると親が怒ります。アルバイトをする時間があるなら勉強しなさい。そのために親はお金を稼いでいる。学生時代の時間は本当に短い。私はこの親のことに素直にしないアルバイトをしない代わりに一生懸命勉強したのです。学生時代の思い出では一番勉強が思い浮かびます。好きなことを好きなので勉強していましたから楽しい記憶でいっぱいです。お金稼ぎは社会人になれば毎日できるのです。親の援助はあなたに勉強と遊びをたくさん経験しておく。学校では教えてくれない30のこと。その10、勉強はやらされるものではなく自分からしていくもの。勉強は本来やらされることではなく自分からしていくものです。学校では勉強しなさいと耳にかかれることがあります。しなさいと何度も言われることが影響して勉強とはやらされるものと思ってしまうのです。私も小学生の頃は先生と親から勉強しなさいと言われていましたが、勉強とはさせられるようなことだと思っていました。勉強の話になると表情が悪くなっていたのです。しかし、高校2年から大学の受験勉強をきっかけに初めて自分から進んで勉強するようになりました。すると、とても勉強が面白いのです。楽しいのです。勉強はどれほど面白かったのかと思い、勉強に熱中していました。当時は英語と数学に熱中し、特に力を入れて勉強していました。いや、勉強で遊んでいたと言っても過言ではありません。普通に遊んでいるのと変わらないことをワクワクするように勉強から一日中していたのです。嫌ならではありません。楽しいから一日中勉強ができたのです。比例して成績も上がっていきました。そんなこと思いました。勉強とはやらされることではなく自分から進んでいくもの。成績の良い人に限って楽しく勉強しているのはやらされている環境になるからです。親からも勉強を強要させるわけではありません。自発的な意味です。モチベーションが強く勉強を学ぶ必要です。成績の良い人に限って平均化をしているものです。自分から進んで勉強しているから楽しくて平均化ができます。むしろ成績の悪い人に限って勉強を難しく考えているものです。やらされていると感じているから勉強という文字を読んで確信がします。だからです。勉強をやらされる環境ややらされていると感じているならばいつまでたっても本当の勉強はできません。本当に勉強をしようと思ったら自分から進んでいくしかないのです。自分の興味を原点に何だろうなるほどねと感動を求め勉強していくことが一番楽しくて効果が高いことなのです。私は読書をするとき楽しいとしか感じません。確かに小学生は私がやらされていると感じ苦痛でしかなかったことでしょう。しかし自分が好きなことからでいいのです。興味のある分野から進んで勉強していくと言語と同じようになるのです。読書は私にとって遊びと変わらないのです。勉強は進んでやる。学校では教えてくれない30のこと。その10時、止まり方より走り方。学生時代は止まり方より走り方を意識することです。学校では走り方よりまず止まり方を勉強させます。いや、止まり方を勉強させるといっても過言ではありません。生徒の仕事となっては、いきなりと止まる練習、止まることばかりを集中して教えます。だから、行動できないことに座ってしまうのです。学生時代から止まることばかりを意識していては、肝心の走ることに難なくなります。走る練習をして止まることには大胆でいいのです。私は高校時代体操部でした。顧問である吉波先生は、いなくて思い切り大胆でいて、危ないことは先生が落としてやるといつも言っていました。このことのおかげで、もしものとなっても先生が助けてくれる安心感があり、大胆で技に挑戦することができたのです。危ないことばかり考えていると何もできなくなります。もしこうなったらどうしようと考えていると動けなくなります。危険なことを考えていると何も行動できない人間に座ってしまいます。子供の頃から止まり方から考えていては将来ことになったら行動できないことになってしまうのです。私はまず大胆でいいのです。私は失敗も許されます。もし失敗すればごめんなさいと言えばいい。できなかったら謝ればいい。できなくて当然の時にもし失敗したらなんて考えることはないのです。止まり方より走り方を意識して、悪いことを行動最優先にすることです。止まり方より走り方を意識する。学校では教えてくれない30のこと。その12、生徒には後悔がない。学校の勉強では33で止まります。3として3としては0になります。3と進んだ3と下がった結局元の位置に戻ったということです。行動者、でも失敗者、結局0であるという考え方です。確かに算数の世界では間違いありませんが、現実では違います。現実では3と進んで3と下がれば6は歩んだことになります。進んで戻るんですが、3として戻ることになりますが、それでも歩んだ歩数は6になります。進んだ距離は増えています。告白者、でも断られた。これは意味がないように思います。行動者と同時しなかったため何も問題ありません。しかし、恋愛経験ができたという経験が増えています。ここに気づかなければなりません。3と進んで3と下がって元の場所に戻っても、実は成長ができているのです。学校では3と進んで3と下がれば意味がないと教えますが、実際はそうではないのです。何があろうと、とにかく進んだ分だけ成長があるのです。進んだけでなく下がることも成長です。学校ではこんな大切なことを教えてくれません。ある個数が増えることには変わりませんが、いずれにせよ前に進んでいるのです。現実において成長が後退することはありません。成長には3と進んで3と下がれば6となるのです。下がっても進んでいる事実に気づく。学校では教えてくれない30のこと。その13、私たちの体は神様からの賜物。学校では私たちの体は神様からの賜物であることを教えてくれません。自分の体は自分のものだと思い込んでいます。しかし、実際自分で自分の作った宝物はこのようには一人も存在しないのです。私は両親によって生み出されました。そんな両親も自分で自分の生まれではなく、さらに親が存在しているはずです。元を辿っていけば、海の上は地球であり、地球の海の上は太陽系であることに気づくのです。究極的には宇宙こそが全ての海の上になります。人も本も、海も、空も、火星も、木星も、みんなでも宇宙の一部であり、宇宙が作り出したものです。宇宙のある万物に姿を変えて表現されているわけです。本も宇宙の一部、人も宇宙の一部、空気も宇宙の一部です。原子の一部や組み合わせによって水や酸素が表現されています。人間も組み合わせができています。元を辿れば全ては宇宙ができているのです。二階も宇宙の一部であり、宇宙という簡単な買い物です。いずれ月に帰る時には必ずやってくるのです。自分の体は神様からの買い物ということに気づくことが大切なのです。本当の海は宇宙であることに気づく。学校では教えてくれない30のこと。その14、大人の喧嘩をした。学校では喧嘩をしてはいけないと教えられます。喧嘩をしないと教わることはありませんが、喧嘩をしないし弱い子供が育ちます。社会に出ると喧嘩をしなければならないことなんです。そもそも尊心社会は競争の世界ですが、いつも争って喧嘩なんです。喧嘩は何も喧嘩ではありません。大人には別の喧嘩をしたがります。手を差し出して相手と争う喧嘩です。相手が争う態度を取っていることを、こちらは親切な態度で接することが喧嘩に対抗するのと同じになります。相手はあなたを挑発して叩ってくるよ。バカ、親父を飛ばしています。大人の喧嘩ではそうですね。私はバカですが教えてくださいと返します。すると相手は上司を出してしまいます。相手の言葉を使って、間違いないし精神的に落ち込ませることが行われるからです。喧嘩は喧嘩でも手を差し出して叩く方法があるのです。手を差し出して喧嘩をする。学校では教えてくれない30のこと。その15、出る気を送ってはいけない。出る気を育て先生はしかし、みんなと同じような行動を取ることを強要させるのです。日本には協調性を重視する文化があり、日本の良いところでもあり、悪いところでもあります。話し合いで賛成の人は手を挙げてくださいと言えば、他の人の顔を伺いながら手を挙げた方が埋めてしまいます。みんなで手を挙げていると、それに自分も合わせて手を挙げます。自分は反対でもみんなで手を挙げないときには自分も手を挙げません。協調性を大切にすることはいいのですが、協調性を大切にするために本当に正しい判断が必要になってしまうのです。学校では協調性を重んじるためにみんなと同じことからやらせようとして、出る気を与えます。変わった人がいると避けられます。出る気を育てようとしないため、インターバルのようなことで言っても同じような顔が出てくる人間が育ってしまうのです。出る気はもっと出してしまう。学校では教えてくれない30のこと。その16、社会では無人が当たり前。無人ということがあります。無人とは辻褄の合わないことを言います。学校では無人した考えを伝えます。辻褄を合わせていないと先生に知られてしまいますが、社会では無人した考えは山ほどあります。私が会社に入社した時に綺麗にすれという指示と早くすれという指示を同時に受けたことがありました。改めて考えると無理なのです。早くすると思えば雑になります。しかし綺麗にすようと思うとどうしても時間がかかります。どうすればいいのかと頭の中は疑問符でいっぱいになったのです。初めこそはこんな無人写真に驚いていましたが、だんだんそれが普通であることを気づきました。社会では無人の中に通っている世界です。無人の中に無人が飛んできて当たり前です。社会では無人を意識しながら臨機応変に対応することがポイントです。辻褄の合わないことを今に進める臨機応変こそ社会では大切な能力の一つなのです。無人に耐えておく。学校では教えてくれない30のこと。その17、 三日坊主をしないと才能を見つけられない。三日坊主はできるだけやめるように学校では教わります。すぐ諦めては根性を身につかず情けないことだと思われます。しかし、今回三日坊主は必要です。たくさんの三日坊主を経験した人が将来大きな仕事の人生を学ぶようになります。三日坊主を経験することで自分の適性を早く知ることができるからです。実際やってみないとわからないことがたくさんあります。新しく機能がない時から自分には合わないと分かれば三日坊主はやめてもいいのです。今自分に合わないことが分かったらではなく、時間も節約できます。節約できた時間を使って、また新しいことを始め、自分に合わないと思えばさっさとやめてしまうことです。すると、中にはこれは自分にやっているぞということになります。それこそまさにあなたにできていることです。才能につながるでないです。私は絵を描くことは苦手です。絵を描いてもうまくなりたいと思いつつ、作業を投げてしまいました。歌を歌うことも嫌ではないのですが、気が進みません。しかし、文章を書くことでは違いました。初めから読みまくって、さすが指が動きます。これからは自分でも不思議でした。なぜ自分は書くことに関してはうまくいくのかということは、天の神様に聞けないことがわかりません。初めから私が描いている特質であり、素質です。少なくとも、これは自分にできているということがわかりました。絵や歌など、他者のことに対しては、すぐ諦めると、相当自分の才能を見つけ出していきます。才能は初めからある程度うまくいきます。同じ努力をしているのに、他より成長が早く、同じ時間をかけていても伸びが早い。それでいて、面白いと感じることです。自分の才能や自分の特色を見つけるためにも、まず三日坊主が必要なのです。三日坊主を拡散して才能を見せる。学校では教えてくれない30のこと、その18、金銭感覚の勉強。金銭感覚は人間が生きていくために必要になる感覚です。金銭感覚がないと、お金よりもたくさん使ってしまうことになりつつ、貧乏になります。食べ物のことに、着物のことに生活に困ります。子供のうちは親が面倒を見てくれたら、金銭感覚がなくてもやっていきます。しかし、大人になってからはそうはいきません。自分でお金の管理をしなければならなくなり、自分の金銭感覚が頼りになります。大人になってから金銭感覚の勉強をするようでは少し遅いです。できるだけ早いうちから本物のお金を持たせ、自分で管理する勉強をしなければなりません。私の親は私のお金に手を出すことはありませんでした。お小遣いも自分で管理しなさい。なくしてもしませんと、お金のせいで管理させました。お正月の年まで大きなお金が手に入っても募集しません。自分で管理しなさいと言います。そのおかげで私は子供の頃にお金を管理する癖がつきました。お金の管理は子供の頃からしていることなので慣れています。金銭感覚を早くから身につけることで大人になってから助かっています。今年まで大きなお金をもらうと子供はそんな気に持ってはいけません。預かっておきますと募集する家庭を呼びます。そんなことをしていては子供の金銭感覚はどうになるのでしょうか。学校でも家庭でも教えてくれないのでは子供の将来が心配です。子供にあえてお金を持たせ自分で管理させることでお金の使い方、管理の仕方、歳日を学ばせる必要があるのです。金銭感覚は教科書から学ぶことはできません。体験を通して初めて体感できる感覚なのです。金銭感覚は教科書からではなく体験を通して学ぶ。学校では教えてくれない30のこと、その19、土壇場。土壇場を経験していることによって今ということに強くなります。給与を超えて強くなり、冷静さを失わず対処できるようになります。もちろん計画的なことでは経験できません。学校でも教えてくれませんし、家庭内でさえ思うように経験させることができないことです。土壇場はチャンスがある時に徹底して経験しておくことが必要です。私は今まで土壇場を何度か経験したことがあります。家事を経験する。道路の中で電話をされる。緊急の間に突然襲われる。タクシーで大きな金額を請求される。訪問看板に引っかかり、どうも背負う。海外で運転する。特に家事は過去に3回も経験したことがあります。20代の中にして家事を3回も経験したことがあるのは珍しいことです。留学時代、私はホテル暮らしをしていました。そのホテルは留学生を専門で扱うクラスホテルであり、世界各国からの留学生たちがたくさん暮らしていました。語学学校と契約しているため、通常のホテル料金より安いことです。そんなある日、深夜の2時頃でした。私は勉強でまだ起きていたことのことです。なんか、焦げ臭いのです。もともと安いホテルだし、マナー悪い人がたくさん住んでいます。誰かが深夜に料理をしているのかと思っていました。突然、ピリッと、便利な感じがしました。夜中にマナー悪い人がどこで何かやっているのかと思い、初めは無視していました。おいおい、気づけよと突っ込まれそうですが、海外の生活は何でもないです。ホテルにも世界各国からの留学生がいるため、運が今じっている状態です。夜中に変なおかしさに、おかしな匂いがしたり、通行は当たり前によくあることでした。そんな現象の私まで、焦げ臭いようにも、うるさい言動のことも、まだ、と普通の顔をして無視をしていたのです。そう思って、私が部屋の扉を開けて、お金を開けた瞬間、常に泣いてきたのです。はっきりした、何か燃えているようにと、白い煙に、窓ガンが聞こえているようから、火事だと理解したのです。まもなくして、同じことを考えていたのでしょう。他の部屋の住人も、おいおい、さすがに止めてくれよ。誰だよ、と思いながら、窓ガンが倒れたし、同じことを理解したのです。今まで話したことなかったお隣さんとも、声が高い違い、友人になりました。初めてきっかけで、できた友人です。次に、ホテルの外では、消防車のサイレンが鳴り始めました。一台だけと思っていると、ホテルの周りを、なんと20台の消防車が運んでいます。短い人生だったけど、楽しかった。私は一瞬、自分が窓ガンになるのではないかと考えてしまいました。私は5階の部屋に住んでいましたが、すぐ階段を使ってホテルの1階へ降ります。ところが下へ降りると煙が濃くなり呼吸がしづらくなります。なんと、高さは1階だったのです。1階にはフィールドと呼ばれる電気やソファー、大きなテレビが置いてある部屋がありました。そこが高さだったのです。私が外に出ると、すでに100人の超える人たちが避難していました。日本人、韓国人、中国人、ベトナム人など様々な青年がテーブルという共通を通して、火事について話しています。始まる姿の人もいれば、私の人もいます。みんな必死に逃げたようです。消防車が10台もやってきて、消火活動を行えば、さすがに火は消えます。1時間もすれば、火はおさらに、そろそろまた眠気が襲ってくる時間です。日の日、眠気に負けた住民たちが焼けたホテルに戻り、また寝始めます。燃えたホテルに戻るということもおかしな話です。その日は無人たちが収まりましたが、実は続きがあります。2日後、また同じことが起こります。同じことで火事があり、今度は2回も出なかったのです。驚いたことにその部屋は誰も住んでおらず、鍵をかかっていた部屋でした。明らかにおかしいのです。住んでいた日本人留学生の間である噂が広がり始めました。こうだです。鍵がかかっていた部屋でもない部屋が開けたのは明らかにおかしい。ホテルに対して何を持った人間がやらせやっているんじゃない。そんな話が広がり始めたのです。2回目ですが、火事が起こるようになっても冷静に対処しています。2回目の火事も収まりますが、さらに続きがあります。次の日、また出るようになり始めたのです。3回目の火事です。1週間に3回も火事を経験するのは珍しい。さすがに3回目となると避難の面倒になり、勘弁してくれと思っているようで手柄を用意しません。人間は慣れてしまうと恐ろしいものです。友人の部屋に避難しないのと誘ったくらいです。私も3回目の火事になると落ち着いていたものです。焦りはありません。しっかり手は最後にゆっくりホテルから避難します。やはり今回の火事は大きな原因とのことで犯人も収まったようです。日本にいる友人に今回のことをメールで報告すると、今珍しい経験をしたよと言われてしまったのでした。ドラマに書いておく。学校では教えてくれない30のこと。その30、夢は自動的に叶うものではない。学校では夢について教えてくれますが、追いかけるための具体的な方法では教えてくれません。将来は有名人になりモテモテになり、歌手になりミリオンヒットを出す、プロ野球選手になりメジャーリーグで活躍する、サッカーになりコントを出す、モデルになりファッション新聞、こうした夢を描くことは悪いことではありません。私の場合、幼稚園の頃はおもちゃ屋さんになるという夢を持っていたことがあります。しかし、学校ではじゃあ夢を実現させるために今どうすればいい、これからどうすればいいと言っても教えてもらえません。先生も一人でたくさんの生徒を抱えていますし、担任になっても1年しか付き合いませんから正面的なことしか述べません。夢は描いてもいいけど、あとは自分の責任だと言っているのです。具体的にどうすればいいのか、長期的に応援してくれる先生はとても少ないものです。自分にしかわからないことです。自分が努力しなければならないことですが、先生はその場合は悪くないのです。追いかける方法は自分で見せ、自分が努力をするしかありません。頼りは事務所学校も毎日通い、何年連絡をしていたら、幼稚園から小学校、中学校から中学校、中学校から高校と自動的に乗っていきます。子供たちは誰かに頼れば、自動的に夢を叶うと思っているのです。自動的なのは学校までです。夢の実現までは自動的ではなく、自分の力を頼りにしなければならないのです。こうした子供たちが大人になって、現実をし、自分で努力しなければならないことに気づいたときは、もう遅い。夢の実現のためには、自動的ではなく、自分の力で積極的に進まなければいけないことを教えてあげなければならないのです。それもできるだけ早いうちです。夢は自動的に叶うものではないことを教えてあげる。学校では教えてくれない30のこと。まとめ。その1、頭の良さより人間関係の良さを大切にする。その2、勉強そのものより勉強の楽しさを教える。その3、子供のことをお金を勉強させる。その4、好きなことをする。その5、友人は料理を必要にする。その6、倒れても起きられる。その8、出会う人全てを先生にする。その9、本気になり自覚を持っている。その10、難しい顔をするのはやめる。その11、お金は持つように使う。その12、簡単なことの難しさを理解できるようになる。その13、実際の恋愛を経験する。その14、カンニングができるようになる。その15、無駄なことをたくさんする。その16、弱い人ほどヤンキーになってしまうことに気づく。その17、覚え方を勉強する。その18、悪くないように謝る練習をする。その19、親の援助はなかったり、勉強と遊びをたくさん経験しておく。その20、勉強は進んでやる。その21、隣の対応に立ち方を意識する。その22、下がっても進んでいる事実に気づく。 その13、本当の異能は宇宙であることに気づく。その14、手を出さずして喧嘩をする。その15、出るくいはもっと出してしまう。その16、無事に耐えておく。その17、三日坊主を拡散して才能を見せる。その18、金銭感覚は教科書からではなく体験の通して学ぶ。その19、土壇場に耐えておく。その30、夢は自動的にあるものではないことを教えてやる。